オープン礼拝を始めていきたいと思います。最初に1週間の歩みを振り返りながら神様の前に心を沈めていきましょう。それでは主を褒めたたえてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちください。
感謝しつつ主の門に賛美しつつ大庭に心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い恵みは常しえまで、その真実は世に至る。我らは主のもの、主の民、その間際の羊。知れ主こそ神、喜びの声あげよう。歌え
感謝しつつ
主の門に賛美しつつ大庭に心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。我らは主のもの、主の民、その牧場の羊。知れ主こそ神、喜びの声あげよう。至れ主の前で喜びもてつかよ。
我らは主のもの、
我らは主のもの、主の民、その牧場の羊。知れ主こそ神、喜びの声あげよう。誰主の前で
麗しいイエス、
麗しいイエス、何にも変えられない、どんな宝をあなたに及ばない、
麗しい どうぞお座りください。司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、一人一人の歩みをここまで導いてくださったことを感謝いたします。これからあなたの御言葉を聞いていきますが、どうか私たちが心を開いて御言葉を聞くことができるように助けてください。そして聞いた御言葉を心に蓄えて、あなたが喜ばれることをいつも選択し歩んでいくことができるように、どうかこの時間一人一人に臨んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
こんばんは。それでは本日の御言葉は伝道師の書5章13節から6章9節。 伝道者の書5章13節から6章9節。それではお読みいたします。私は火の下に痛ましい災いがあるのを見た。所有者に守られていた富がその所有者自身に害を加えることだ。その富は不運な出来事で失われ、息子が生まれてもその者の手元には何もない。母の胎から出てきた時のように裸で来た時の姿で戻っていく。自分の労苦によって得る、自分の自由にすることのできるものを何一つ持っていくことはない。これも痛ましい災いだ。出てきた時と全く同じように去っていく。風のために労苦して何の益になるだろうか。しかも人は一生闇の中で食事をする。多くの苛立ち、病気、そして激しい怒り。見よ、私が良いと見たこと、好ましいこととはこうだ。神がその人に与えた命の引かずの間、火の下で骨折るすべての労苦にあって良きものを楽しみ、食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財を与えて、これを楽しむことを許し、各自が受ける分を受けて自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをあれこれ思い返さない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。私が火の下で見た悪しきことがある。それは人の上に重くのしかかる。神が富と財と誉れを与え、望むもので何一つ欠けることがない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、見ず知らずの人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいこと。それは悪しき病だ。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、彼が良きものに満足することなく、墓にも葬られなかったら、私は言う、彼よりも死産の子の方がましだと。その子は虚しさの中に生まれてきて、闇の中に去っていき、その名は闇に覆われ、火の光も見ず、何も知らない。しかし、この子の方が彼よりは安らかだ。彼が千年の倍も生きても、幸せな目に遭わなければ、両者とも同じところに行くではないか。人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその食欲は決して満たされない。知恵のある者は愚かな者より何が勝っているだろう。人の前でどう生きるかを知っている貧しい人も何が勝っているだろうか。目が見ることは欲望の一人歩きに勝る。これもまた虚しく風を追うようなものだ。先月は伝道書の書5章から堕落した人間の言葉の特徴として無責任さがあるということを確認しました。そこで言行一致でないのが虚しさとどうつながるのかを考え、その上で言行一致は礼拝の絶対条件であるということを学びました。本日は5章の続きを読んでまいります。本日の箇所においては、伝道者はひたすら物事を正しく評価しようとします。堕落後の人間は愚かであり、その言葉は無責任であり、物事を正しく評価できません。人は周囲と合わせながら適当な理屈をつけて生活しています。行動だけを見れば、富であろうが知恵であろうが、それが絶対的に良いものであるかのようにそれを求めています。すべてが虚しいと知って物事をまっすぐに見ることができるようになった人はどうでしょうか。自分の身の回りのものをゼロから再評価しなくてはなりません。すべてが虚しいのであればどう生きればよいのか、何に価値があるのか、その価値はどのような性質のものか、つまりこの世のすべてが虚しい呪われた場所だという前提に立ったとしても、この世を生きる際により楽な生き方とより 苦しい生き方の両方があると考えなければなりません。これはキリストを信じる者の課題でもあります。ここで言われている問題は実践するかどうかどちらでも良い問題、二次的な問題に過ぎないと考えられがちですが、果たしてそうなのでしょうか。その二次的だと考える発想自体が愚かであり、自分の置かれた場所をわきまえていない人から出てくるのではないでしょうか。呪いとはすなわち神の怒りが下っているということであり、その結果生きているのが辛くなってしまっています。それが二次的なことだと考えるのは、呪われた世界に住んでいることを分かっていないからだと思われます。この世が呪われているということは4章まで確認した通りであります。少し振り返ってみましょう。人間の労苦は、頑張っても期待するような成果は何もないということが2章に書かれていました。楽しむことはできますが、それだけのことなのです。また何かを作り上げても、作り上げたものはいつか滅びます。それしかしそれがいつなのかは人間には分かりません。いつそれが起きるのか、人間は常に未来について心配しなくてはならず、自分の労苦にこだわればこだわるほど心配事が増えて、それだけで労苦は台無しになります。4章においては日々の労苦の辛さについて確認しました。労苦において人が多く集まると妬みの問題が出てきます。上司や同僚から人は多くのストレスを受けます。人にはそれぞれこだわりがあり、職場は自我のぶつかり合いとなります。自分の意見が通らないと人は怒りを覚え、いじめ合って憎しみ合います。つまり全てが激しい感情問題となるというのが人間の情けない現実です。だからといって一人でいれば良いわけでもありません。自営業の場合、また職場の一つの現場、一つのプロジェクトの責任を持たされると、最終責任者は休むわけにはいかなくなり、現場のトラブルや予測不能な未来のあらゆる可能性を心配しながら生活しなければならず、その苦労に苦しめられます。これらのことはどれも一発 KO の致命傷とはなりません。むしろ地味なボディーブローが重なるかのようではないかと思われます。一発ずつを耐えることはできますが、後になってじわじわと効いてきて、ノックアウトに至らなくてもかろうじて立っているだけの状態となっていきます。ここで大事なのは、伝道者はそれが神によって与えられた現実であると言っていることです。神の怒りの表れとして人間が苦しむ現実があります。伝道者の書1章13節に書いてある通りであります。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ。毎日の生活でその呪いの現実に向き合わなければならないわけですが、そこにある神のメッセージを無視してそれを二次的な問題として扱うべきではありません。二次的な問題だと考えているだけで、その人は滅びにつながる可能性があります。その呪いについて正しく認識することが日々の営みの最重要課題であり、それができない人には神を知ることが不可能でありますし、どう生きればよいのかを知ることもできません。漠然とした辛さを感じながら生きていくだけです。ではこの世に対する正しい評価はどのようなものでしょうか。まず富から伝道者は実例を通して考えています。5章の13節から15節をお読みいたします。私は火の下に痛ましい災いがあるのを見た。所有者に守られていた富がその所有者自身に害を加えることだ。その富は不運な出来事で失われ、息子が生まれてもその者の手元には何もない。母の胎から出てきた時のように裸で来た時の姿で戻っていく。自分の労苦によって得る 自分の自由にすることのできるものを何一つ持っていくことはない。ここで語られていますのは一つの事例のようです。これは必ず起きることではなく起きうる極端な例です。その極端な例を通して伝道者は富の不甲斐なさについて語っているようです。さてここでは所有者の管理や管理不足や倫理的な姿勢に落ち度があったとは言われていません。所有者は富を守っていたと書いてありますが、これは悪い意味で守っていたと言っているわけではないようです。むしろ続く14節を読みますと、息子にその富を与えようと考えていたに過ぎないように見えます。人が富を蓄える理由として悲劇から自分や家族を守るその必要性があります。しかし全ての対策をしたにもかかわらず、その恐れていた悲劇が不意に襲ってくることがあるということを伝道者は言っているようです。15節にはその人が何一つの持っていくことなく死んでいくという事実が書いてあります。困っている時にさらに追い打ちをかけられることを日本語では弱り目にたたり目と言いますが、そういうことが言われているのではないでしょうか。これは誰にでも起きることで仕方がないのですが、学ばなければならないのは富に頼っても富は人を非常に不幸にすることがあるという事実であります。続く16節から17節においてもこの続きが語られています。主訳をお読みいたします。これも痛ましい災いだ。出てきた時と全く同じように去っていく。風のためにロークして何の益になるだろうか。しかもその人は一生闇の中、すなわち激しく苛立ち憂鬱を感じ不満に思いながら食事をする。すべての人間は死ぬ時に何も持っていくことはできません。当たり前のことですが、不思議なことに人の営みを見ますと、それが分かっていないかのように人は行動していることが分かります。楽しむべき時というのは今しかないにもかかわらず、人間は未来のことばかりを考え、それで何か得をするかのように思っています。そのような現実を念頭に16節ではこれも痛ましい災いだと語っているようです。17節においてはもう一度13節から15節の人に話題が戻ります。この世的で富を信じる人はご飯をおいしく食べられないと言われています。ここで言われる闇の中というのは、文字通りにその人が忙しすぎてご飯を夜中に食べるようになるということが言われていると解釈する人もいます。しかしむしろこれはこの人がただ機械的に食べているということを言っているのではないかと私は考えています。自分が食べていることが見えていない状態を暗闇で表現していると言えば分かりやすいでしょうか。続く激しく苛立ち憂鬱を感じ不満に思いながらというのは、闇の状態はどのような状態なのかを解説しているのではないかと思います。さてここで食べ物が出てきますが、なぜここで食べるという行為が登場するのかという問題があります。振り返ってみますと、食事を普段から楽しむことほど難しいことはないのではないでしょうか。食事というのは大きな刺激を与えません。食べるという行為はやんわりとした喜びで人を満たします。しかし人は悩んでいますと食事を楽しめません。その悩みの刺激の方が強く主張して、ささやかな喜びはかき消されてしまうからであります。心が落ち着いていて初めて食事は楽しめます。伝道者ははっきりとは言っていませんが、もっと言うのであれば、神や罪人がこの世で得られるささやかな報酬さえも楽しめないようにしています。罰としてそうしていると言えるのではないかと考えられます。いずれにしても 伝道者の 富に対する評価ははっきりとしています。それが悪いものであるとまでは言いませんが、それは人を苦しめることができ、信頼に足るものではありません。それにしても人が食べる姿に心の内面が現れるというのは驚くべきことであります。いつもまずそうに悩みながらご飯を食べる人は罪に陥っているということに他なりません。続く18節から20節はこのことについてもう少し語りますが、これについても詩訳を読ませていただきます。18節から20節。見よ、私が見た良いことは、神がその人に与えた命の日々の数だけ、火の下でのロークする労働にあって食べること飲むこと良きものを楽しむことが好ましいということだ。これが人の定めだからだ。そして私が見た人間にとってのすべては、神が人に富と財を与え、これを使うことを人に許し、人がその定めを受け入れるように、そして労苦を楽しむようにされることだ。これこそ神の賜物である。というのは、このような人は自分の人生についてあれこれ思い返さない。神が彼の心を喜びに夢中にさせているからだ。この箇所において究極的には、神の恵みによりこの世について悩まされず、心が静まった状態で物事が楽しめるようになることが良いことであると伝道者は評価しています。それでも人が死ぬことには変わりありませんが、それが呪われた世において最善であるということであります。この箇所については解説するべきことが多くありますが、その一部についてだけ解説を加えておきます。まずここで語られている人の状態についてですが、喜びに満ちています。この人は呪われてこの世に住む人間であるにもかかわらず、この世から精神的に距離を取っています。20節においては、このような人は自分の人生についてあれこれ思い返さないと書いてあります。その理由は、この人が人の力を信じていないからではないかと思われます。人間の力を信じているからこそあれこれと悩んでしまうのであります。この言葉は19節の人がその定めを受け入れるという言葉とも関係しているように思います。ここで言う定めとは、神が人に与えた呪いと関わることであると想定されます。それについては伝道書の書3章の終わりのところに書いてありました。この世の呪いを受け入れて人が無力であると認めた、そのような人が神から食べ物や労苦の楽しみなどを与えられているということが言われていると思われます。安息日にマナが与えられていたという信仰が必要だとする立法の教えと共通していることは明白であります。人が何もしなくなったときに神は最も力強く働きます。このような信仰の人は喜びの人であり、ご飯を楽しむ能力が与えられています。逆説的ではありますが、普段から楽しそうにご飯を食べられる人、しかも美味しそうに食べられる人が信仰を持っているという言い方も可能です。わかりやすいイメージは、幼子が好物を黙々と美味しそうに食べている姿であります。その幼子よりもさらに楽しそうにご飯を普段から食べている人が救われているのであります。6章の1節から2節お読みいたします。私が火の下で見た悪しきことがある。それは人の上に重くのしかかる。神が富と財と誉れを与え、望むもので何一つ欠けることがない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、見ず知らずの人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいこと、それは悪しき病だ。ここで語られている状況は、5章18節と20節と比べますと真逆であります。それは神がこの人に楽しむことを許していないという点であります。つまり富を保有できても神の恵みがなければ全く意味がないのです。 結局のところ神の祝福が何よりも大事であると評価するべきでしょう。この人の望むものというのは何一つ欠けていませんでした。つまり夢がすべて叶ったような人であります。しかし夢が叶ってもその人が不幸であるということがあり得ると伝道者は見抜いたようです。言い換えますと、人間が求めるものは文字通り虚しいことばかりだということになります。するとですが、この世のことについてあれこれと考える意味はあるのでしょうか。というのは、思い通りになっても全ては虚しいのです。むしろ全てが虚しいと気づいて考えるのをやめた人に安らぎがあり、ささやかな幸せの可能性が開かれるのではないでしょうか。続いて3節から6節を読みいたします。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が良きものに満足することなく墓にも葬られなかったら、私は言う、彼よりも死産の子の方がましだと。その子は虚しさの中に生まれてきて闇の中に去っていき、その名は闇に覆われ、日の光も見ず何も知らない。しかしこの子の方が彼よりは安らかだ。彼が千年の倍も生きても幸せな目に遭わなければ両者とも同じところに行くではないか。現代社会においても命の価値は中絶や死産の問題を通して考えられることが多いですが、伝道者の時代においてもそうだったようです。ここでは伝道者は天秤を持って厳密に死産のこと同等の価値を持つ人生とはどのようなものなのかを測っているようです。まず生きる年月に人生の価値は依存していないと考えたようです。人の年月が多いかよりもその生き方の質、つまり満足があるかどうかが大事だと考えたようです。しかし満足しない人でも墓に葬られた場合は死産よりも少し良い人生なのでしょう。しかし満足せず、しかも墓に葬られなかったのであれば死産の方が良いと伝道者は判断します。長生きでも楽しみがなく墓にも葬られない人は死産の子と全く同じ人生を歩みます。五節に書いてある通り、死産の子が火の光も見ず何も知らないのと同じように、長生きであってもこの世でずっと生活しながらもずっと闇の中で何も見ずに悩みながら食べ、何も知らずに死んでいくというのがあり得るのであります。そして死産の子がすぐに忘れられてしまうように、長生きの人も墓がないのであれば忘れられてしまいます。ただ死産の子の方は安らかさがあるという点において分があり有利だというのが伝道者の主張のようです。6節の後半においては両者とも同じところに行く、すなわち死ぬということが確認されています。長生きの人よりも死産の子の方が良いのでありますが、究極的には2人にはそれほど大きな差はありません。これはあえて比べるのであれば死産の子の方が良い場合があるというだけのことであります。いずれにしても堕落した人間は墓に葬られれば死産の子より少し良い可能性もありますが、墓がなければ死産の子に劣るというのは驚くべきことではないでしょうか。つまり堕落した人間はせいぜい墓があることだけが死産の子よりも有利である、その程度の人生を生きているのであります。人は堕落した人間でも幸せであると勘違いしがちでありますが、その点については注意しなければなりません。7節から9節、これについても詩訳を読ませていただきます。人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその欲は満たされない。というのも知恵のある者は愚かな者よりも何が勝っているだろう。人の前でどう生きるかを知っている極貧の人は何が勝っているだろうか。目が見えることは欲望の一人歩きに勝る。これもまた虚しく 風を追うようなものだ。次に伝道者は知恵と愚かさを天秤にかけて測ります。まず7節において、いくら良い人生を生きても人の欲が満たされることがないということが確認されています。いつも物足りなさを感じながら生きることが人間には定められています。ではどう生きるべきかを知る知恵ある者は、その知恵によって何を勝ち取ることができるのかと伝道者は問います。知恵に何らかの特別な力があるのであれば、極めて貧しくても知恵さえあれば愚か者よりも勝るはずであります。実際に伝道者は極貧であろうが、知恵を持っている人の方が良いと判断しています。その理由について語る9節について解説いたします。目が見えることとは、知恵を持って現実をしっかりと見る能力を意味します。欲望の一人歩きは愚か者の生き方を表しています。つまり愚か者はその人が考えて生きているのではありません。何も考えていませんので、もはやその人の欲望が勝手に歩き回っているかのようになっています。そのような状態にあるよりも、知恵により目が見えていることの方がたとえ極貧であろうと優れていると伝道者は結論づけます。しかし、最終的には知恵はその程度のものであり、これもまた虚しいと伝道者は最後に確認しているようです。知恵を過信しすぎてはなりません。さて、本日は伝道者の書6章まで読み進めてまいりましたが、最後に呪われた世における幸せの可能性について考えて終わりたいと思います。この世における良い生き方は人間の力によるのではなく、神の力によります。この世がどのような場所なのかをよく知って、神の恵みにより受け入れることが、この世の在り方を受け入れることができた人が幸せになることができます。その幸せは自分の欲しいものが与えられるというものではありません。望むもので何一つ欠けることがない人については6章2節は語っていましたが、人間の望むものは全て虚しいですので、それでは幸せにはなりません。5章18節から20節で言われる幸せの状態は、この世のあらゆるものを求めなくなるところから始まります。すなわち全てが虚しいと思うところから始まります。5章18節には次のようにありました。見よ、私が見た良いことは、神がその人に与えた命の日々の数だけ、火の下での労苦する労働にあって、食べること飲むこと良きものを楽しむことが好ましいということだ。これが人の定めだからだ。先ほど申し上げましたが、人はこの世のあらゆるものを求めている限り、また自分の力を信じている限り、食べることを楽しむことができません。食べる時間が悩み事について振り返る時間となってしまうからです。しかし、それは死産のこと、それほど変わらないような生活であります。意識的にご飯を楽しもうと思っても効果は期待できません。このようなことにこだわっている限り、どうしても悩みが出てきてしまいます。つまりこの世に対する望みを捨てる必要性が第一にあります。これは心が静まった上で成立する静かな喜びだからです。伝道者は2章17節で次のように言いました。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かに全ては虚しく風を追うようなものだ。私たちも同じように思わなければなりません。神を信じている人は全てを楽しんでいる人です。楽しむという時に、これは誇張ではなく、ご飯を楽しみ、お金を楽しく使い、普段から悩みがないようでなくてはなりません。そのような人はこの世にいながらすでに神の国に住んでいるからです。 パウロはいつも喜んでいなさいと言っていますが、その御言葉は誇張だと考える人もいるのではないかと思います。確かに人間の力では不可能です。しかし神の力によれば、そのような生き方が文字通り可能なのであります。この世は呪われていますが、神の力により呪いの中でも幸せを見出すことは可能です。私たちは神の恵み深さを信じて、神の御言葉から学び、その静まった喜びに満たされた領域に達することを目指したいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、本日はあなたが与えるこの世における幸せについて学びました。この世においても幸せな生活の可能性を与えてくださっていること、感謝いたします。しかしそこまでに至る道のりには多くの苦しみや絶望もあることを覚えます。どうぞそこに至ることができますよう、根気強く一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して、キリストには変えられませんという賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。キリストには、
キリストには、心を
それでは最後に Christ is enough を賛美していきましょう。
Bye.
座りください。今日は11月の1週目ですので、11月生まれの方を最後に祝福する時を申したいと思います。11月誕生日の方はその場にお立ちください。それでは賛美立っていきましょう。おめでとうございます。これにてオープン礼拝を終わりにします。